本気アニメを語ろう。はい、はい、ということで、まあ、夏アニメの感想ですけれども、
はい、
うん、実際でも全部まだ見れてないでしょ。
全然見
てない、まあ、
やっぱ多いわ。
多いですね、うん、でももう気がついたらもう3、4話だから、だからまあ割と一気に見れていいのはいいんですけど、
う
ん、
あ、まあそういう意味ではね、
はい、
う
ん、これ見てみようかな、で1話見て、ああ面白いなと思って流れで4話ぐらいまで行ったりはあるんですけど、うん、にしてもやっぱり
見れてない、まあ、これはでも本当 業界っていうかアニメ雑誌作る人とか大変だろうね、なんか。
本当ですね、確かに。
まあ、そういうことで、
はい、
じゃあ、今週は松崎さんからよろしくお願いします、はい、
一応500回記念で喋るっていうことで、うん、はい、まあ、一応なんかみんな好きかなっていう、分からないけど、
うんうん、
みんな好きなんじゃないかなって思うアニメ、
はいはい、
キセコイなんですけど、
好き、あー出た、キセコイ
待って待って待って待ってちょっとその話行くまでちょっと待って。
そうですね、松崎さんのパートですからね、ターンですから、ね、
だって収録時の今日ですよ、
うん、
今日最終巻発売ですからね。
あ、そうなの、
はい、
買ってきました。
買ったー、これもう今日帰りに買おうと思って図書カード持ってきた。
完結なの。
完結です。
完結しました。原作完結です。はい、表紙は、北川マリンの、白むく、
白むく
ですね。
はい、何巻？
15。
これは全然揃えられますね。
今ちょっと確かセールちょっとやってます。
マジで
？Kindle だったら多分。
はい、電子だったら。
はい、
おーし。さあどうぞ。
はい、よし。
そう、これが何ていうんですかね、考察にやっぱならない、我々の強みであり
弱みでも、
弱みでもある、
ただ好きなだけもうね、内容とかちゃんと話そうとしてない。
じゃあ面白かったですで終わるの俺の話
ちょっと、ね、面白かったですすら持って
お、よし
なんだよそれ。
いや、これのね、
はい、
いい話、
うん、
そのまあシーズン2っていうことで、
はいはい、
まあ13話から始まってるんですけど、はい、うん、まあだからシーズン2の、まあ、14話15話だから、第2期の中での2話3話にまたぐ話で、
はい、うん、
その五条くんとマリンちゃんが、うん、そのまたコスプレイベントに行きました、
うん、はい、
そこで出会った、コスプレイヤーさんがいたんですけど、
うん、
それが女性かと思ったら、
うん、
その男性が女装してるコスプレイヤーさんでした、うん、みたいな話が、まあ、あるんですよ。
まあ珍しくはないですからね、
うん、でね、やっぱりこの話のね、やっぱり何がすごいかというと、うん、その女装してるね、そのコスプレイヤーさんがやっぱりなんかちょっとね、女装するってみたいな時、五条くんがなんか普通に質問しようとした時に、
うんうん、
ちょっとこう身構える、
はいはいはいはい、
なんか目が泳ぐみたいな
とか、
すごい描写がね。
あとその一緒にそのコスでその合わせて写真撮りましょうって声かけてくれた別のコスプレイヤーさん、うんうん、
同じ作品のね、
うん、でも、でも私その男性なんでっていう時のちょっと寂しそうな顔とかで、やっぱり過去にいろいろあったんだろうなっていうのがあって、で、話を聞くとやっぱりそういう、まあまあ過去というか、やっぱりその家族は全然むしろノリノリで応援してくれたし、そのお姉ちゃんがきっかけでその女装似合うんじゃないみたいなのを言ってくれて、で、そのもうどんどんその女装服買うのとかも家族は応援してくれたけど、うん、それで自分に自信がついて、男として自信がついて、
もともとはだからちょっと暗いというか、うん、
ちょっとやっぱりそのなよなよした、
うん、友達もあんまいないような、うん、
でどうしてもその線も細いし、うん、どっちかというとなんかみんながちょっと舐められるような男の子だったんだけど、それで自信がついて、で改めてその彼女ができたんだけど、うん、その彼女を初めて家に招待した時に、その女装の衣装いっぱい見せた時に、まあ、いわゆるその気持ち悪い的な、
うん、
まあ、最初は浮気を疑われて、
うん、
でこれ全部僕のなんだよって言ったら、うん、そんなわけないじゃない、こんな気持ち悪いの、うん、みたいなことを 言って
捨ててよこんなの、
うんうん、言ったら捨てちゃったんだ、
うん、
彼女をっていうね、その過去があり、だからどうしてもその 自分が本当は男だっていうことに、まあ、やっぱりちょっとどうしても、う
ん
う
ん、やっぱ変な目で見られるんじゃないの、
うんうん、っていうところの話を聞いた時の、マリンちゃんがもうそれを聞いただけで、うん、流す涙、
心泣きしてる、
うんうん、それで
なんだこう悔し涙みたいな感じなんです ね、うん、そうですね、同情っていうよりはなんか悔しいっていう、うんうん、
で、その話を聞いた時にだからその五条くんにもその話をした時に、もしかしたら惹かれてしまうかも、うん、びっくりさせてしまうかもみたいなことを言いかけた時にそんなこと絶対にしません、うん、食い気味で言う、うん、五条くんのあの世界があ
の下り最高でした、
ね、うん、あれがもう綺麗美しすぎて、うん、でっていうのがあってで最後、まあ、その女装そのコスプレ姿を、まあ、普通の私服に、着替えて、まあ、駅で別れ、うん、お別れするんですけどその時に初めてその普段の顔が出る、うん、それまで回想シーンでもその学生時代 の、
うん、
シーンとかでも顔は出なくて、うん、改めてその
男の
姿男バージョン、
うん、
でお別れする時にめちゃめちゃ美少年 で、
うん、で2人がコスプレの姿以上に2人が見とれてる、
うん、そうそうそう、でこれで俺何がびっくりしたのかというと、うん、皆さんもうちょっと待ってくださいね、うん、
どうぞ
これがまあ、コスプレイヤーネームが、姫野あまねちゃんっていう、うん、まあ、コスプレネームなんですよ、はい、この CV が村瀬歩夢、うん、
知ってた
で、ちょっとはしゃぐのちょっと待ってもらって、
あー、オッケ
ー、この女装してる時の姿の演技と完全にコスプレ脱いで普段の姿になった時の演技がなんか変えてて、ちょっとやっぱり女性キャラやってるっていうのでちょっと上ずった女性っぽいキャラの声をやってて、で男性に戻った時は確かに声は細いちょっと女性っぽい声なんだけど男の演じ方をしてて、ちょっととこの村瀬歩夢の演じ方えぐいなと思って、
うん、ねもう村瀬歩夢の完成形を見た感じが
なんか真面目なこと言ってるのに
多分男のバージョンでもいけるで
個人的にはね男バージョンの方が可愛いかなと思ってます
好みですから、
はい、
それ好みですけれども、ね、あれ話としてすげえよかったなあれ
単純にあ村瀬歩夢が女装レイヤーやるじゃんっていうはしゃぎはありましたけれども、うんうんうん、やっぱり話としてすごく、ね、で
だからその合わせした人もみんないい人だった
そうそうそうそう
押せるって、うん、
むしろみたいな感じになってあれはすごいいい話だったな我々ほらあんまりコスプレ業界のことを
知らないですからね
もうすごい変なこと言うけどリアルかどうかは分かんないけれどもすごく優しい世界を見せていただいた感じはありました ね、
うん、いやだからね俺はまあそれこそ僕はもう最終回今買ってきたから知ってるんですよこの後の展開も知ってるんですけど、うん、俺今期の最終回ってことで俺号泣するんじゃねえかなと思って
どこまでやんねやろなでも今期、ね、
ああでもそっか今期ではアニメ的には今期ではさすがに最後まではいか
オープニングとエンディングのマリンちゃんの衣装を見る感じそこまで行くっていうのもあっただ
ってこの話これ原作の時のこれ6巻なんですよ、
うんうん、
でその話
あなるほど
で15巻完結ですよ、
うん、アリシャか
あ
6巻表紙が
そうそう
もしかしたら
の、ね、
いける
いやだって1期で5巻分しかやってないってことですよ、うんうんうん、2期で3巻分やるかっていうことですよ、う
ん、3期か3期まで
か映画か
あラスト映画
俺は最後の展開知ってるから、うん、俺は映画なんじゃねえかなと思います
ああなるほどね
でも本当1期の最終回の「またね」から待たされて、
ね、
もう2期始まって最初から最高だったもんな、
ね、あれ何年1期から
1期でもそんなに前ではない
ね2年くらい前でも結構待ったようなイメージはあったけどね
そうですね、
うん、成功
2022年の1月3月ですね
あじゃあまあ3年
3年半
3年 半, 3年半まあでもそう考えるとやっぱ時間は経ってますね
うん
この原作からちょっと話をちょっと入れ替えたりとかしてこっちの話先に
あ
ったりしてるとかもあったりするんでそれちょっとね見返してみるのもいいかと思うんですけどまあよかった
やっぱ面白い
面白い
っていうかいい、
うん
うん、まあよかったいい素晴らしい話、
うん、
あのハロウィンコースも良かったですもんね。
良かった。
あのカラオケ
で、カラオケですね、みんないいやつ。
そう、あそこでもなんか優しい世界なんだよな、うん、そう、むしろ五条くんの方が、
ね、だけがこじらせてるみたいな。そうそ
うそう、もっと言っていいんだよ、優しい、うんうん、みんな優しい子たちだよっていう、
そこがね。
そう、だから原作だとそ の, あの池袋のコスプレイベントの話の後に、うん、みんなでカラオケ行って、
そうか、
五条くんとマリンって付き合ってんの、
あ、はいはいはい、なるほど、
で終わるっていう感じで、
ちょっと入れ替わ
り、そう、入れ替わりあるんですけど、
いやでも面白い、
うん、
五条くんの着ぐるみ姿もね、
うん、
みんなで興奮してもらって
可愛いですか、
はい、可愛いんで、
はい、了解しました。じゃあ次俺行きますね、
はい、
ノーマークっちゃノーマークだったんですけども、
はい、
クレバテス魔獣の王と赤子と屍の勇者、
はい、
これを
これ、まあ、1話が1時間枠だったんですよ、
はい、1、2話連続みたいな、
う
ん、はい、
でもね、もうこれちょっと面白かったなっていうのが、まあ設定としてはファンタジーなんですよ、
はい、
でそのまあ江戸瀬谷っていうそのまあ大地があって、そこにはまあ5つの種族がそれぞれ国を作ってるみたいな設定があって、
はい、
でその一つにハイデンっていう国があって、
うん、
でそこはもう武器の特殊な加工技術を持ってると、
うん、
でそこのもうハイデン王に選ばれた13人の勇者のパーティーが、あの魔獣王クレバテスを倒しに向かうっていうとこから始まるんですけど、
クレバテスっていうのはその敵の名前、敵の
名前ですね、
4つなんかその獣王みたいな、
そうそう、獣王っていうのも、まあ、獣王っていうのもまあ4つあるみたいなのがあって、はい、で結構その一人一人にその道中に名前とかも、
うん、二つ名とか、
二つ名とかも出て、
武器の名前とか
も出て、
もう中二病心超くすぐる感じで、
でしっかりキャラ紹介して、
うん、
それがもう開始10分で瞬殺され全滅、
はい、
でもその瞬殺された勇者の CV が、
はい、
もう宮野守はいるわ、
うん、
内田優馬はいるわ小野勇気、三宅健太と、もう第1話の開始10分で死んでいいメンツじゃないんですよ、うん、それがだって下手したら宮野さんなんか1話で回想シーンとかなければ1話で終わりくらいのキャラで、
うんうんうん、
で、まあ、そこでもまあおっていう感じで掴まれるじゃない、
うん、
でそしたら今度そのクレパテスっていう全滅させたのが王のいる今度国を襲うと、
はい、
で国も壊滅状態になって、でその瓦礫の下で死ぬ直前だった謎の少年からクレパテスに赤ん坊をこう託すわけよ、
はい、
まあここはちょっといろいろあって託されるわけなんですけれども、
うん、
でその赤ん坊っていうのがこれ後でまた発覚するんだけど、その、その、ハイデンの王の血を引いてるらしいと、
はい、うん、
でそのクレバテスも赤ん坊を育てることになったから世話係が必要だと、
うん
うん、でそしたらその戦いで全滅させた勇者の中に、まあ、こう言って女性が一人いて、
はい、
アリシアっていう、
はい、
でそれをクレバテスが血を与えて生き返らせるんだけれども、まあ、戦いでもう足も失ってたのをつなげてるし、
うんうん、
で左目ももうざっくり切られてて、はい、もう赤眼固めになってるわけですね、うん、で一応なんかゾンビじゃないけど死ねない体になってる、
うんうん、そうですね、
うん、で、じゃあそっからどうなるんだってなったら、やっぱ子供を育てるために生き返らせたわけですから、何するかっつったら早速だが女父を出せと、
うんうん、
で当然従わないですよ、
はい、
ね、でもあのそれがやっぱ血を与えたっていうのもあるのか、
うん、
言
葉に逆らえない、
逆らえないで無理やり従わさせられるんですよ、
うん、
こう、こらえてるけど腕が自分の腕が勝手に服を託し上げる、
はい、
あそこ結構
エロかった、
エロかったで、まあ
エログロアニメですこれ
結構だから人死ぬシーンも、
その勇者が最初に死ぬシーンもだいぶエグいですよ、
う
ん、首スパーンって飛んだりとか、
う
ん、
あともう何ていうんですかね、獅子が折れてぐちゃっと潰されてるような感じとか、
そこまで関節曲げて死ぬ描写必要ぐらいのちゃんと死んでたから、
でもまあそのアリシアがこの服を、まあ、映像的には映んないですけれども、結局服を脱がされて、
うん、
でも、まあ、当然ですけれども あの父は出ない
と、母乳は出ない、
母乳は出ない、うん、で屈辱だって、うん、殺せって言うんですけど、うん、そんなクッコロ俺の知ってるクッコロとちょっとなんか握り方が違うけど相当な変化球で、でまあルナってその赤ん坊に名前つけて、はい、で今度じゃあアリシアが父出ないから、うん、馬を探さなくてはいけない、
はい、
じゃあ町行こうっつったらクレバテスが人間の姿になって、
まあ、あのままじゃいけないですからね、
うん、まあそうですね、もう本当魔獣の姿ですから、うん、で一応少年の姿になると、うん、それがちょっとなんかその赤ん坊を託した少年っぽい姿になってると、うん、で、
はい、
まあじゃあ行くぞみたいなこと言ってたら背後から棍棒を持った山賊が近づいてくる、
うん、
で、アリシアが気づいて、うん、後ろだって言って、うん、そのクレバテスが振り返ったら棍棒でフルスイングされたと、うん、あっこれはこの後また
あいつ死んだわ
死んだわって
よくあるその、うん、あのファンタジーものにある、うん、雑魚っぽい、
そうそうそうそう、うん、なんかしたかみたいな感じから行くのかなと、うんうん、
ニヤニヤしてました、
ね、はい、思ったらばったり倒れて
首結構変に曲がってましたもん、
ね、血だまりできるぐらいドクドク流血してでアリシェアのみたいので、まあその1時間の1話が終わるみたいな感じなんですけど、
うん、
なんかこのその1時間の中に、
はい、
ちょっとこうセオリー通りじゃない、
うん、
なんか山田がやっぱ3つくらいあったんで、
うん、
かなり面白いなと思って、
はいはいはい、
でもやっぱりねアリシア役の白石遥さんの演技が、うんうん、すごいなと思ったのよ、
はいはい、
そのさっき言ったみたいに人がもうえっぐい死に方すんじゃん、
うん、
だから結構殺伐した状況なんだけれども、はい、のアリシアが興味が真面目なキャラじゃない、
うん、
ど真面目なキャラじゃない、はい、でもなんかこうボケてるわけじゃないんだけど、
うん、
そのクレバテスが言うやるあれこれに対してのこのなんかこうコメディ的な空気のリアクション
なんか振り回されてるみたいなね、
うん、だからなんかこうすんげえ人もバンバン死ぬんだけれどもちょっとやっぱコメディっぽく空気になるっていうのは、
うん、
だいぶ白石さん貢献度高いよ、
やっぱりああいうのね、うん、やっぱり前からちょっとそういうの得意なキャラを任されてるなって感じはありますね、うんうん、白石さんね、うん、
なんかに巻き込まれて驚く的な感じの振り回され、
どっちかというとツッコミ側というか、うん、まあボケ側もやってますけど、うん、結構そういうキャラをやりがちな
気がします。田村睦美さんも良くないですか。
ああはいはいはい。
淡々というクレンの、
クレバテスが人間のバージョンになったクレンの声を担当してる、
はい、淡々という感じとか、
だからあそこのなんか会話がまあ、それこそ先週言ったフードコートじゃないけど、
はいはいはい、
ちょっとこう会話劇みたいになってて、うん、あのクレバテスが人間のことをほぼ知らないじゃない、
うん
うん、だからそこの知らないことがボケになって、
うん、
それに対するツッコミというかリアクションが、はい、リアクションがツッコミになるみたいな、
うん、
でも本当これはね全然ノーマークだったけどちょっと1話から持ってかれましたね。
話とかそのグロさとかの感じがその本当ウェブトゥーン原作っていうかライン漫画原作らしい、その感じすごいあるなって思いました、うん、
なるほどなるほど、そっかそっか、ちょっとエグいというか、
ね、うんうん、のがやっぱりちょっと多いイメージがあるんで、
うんうん、でもなんだろう、エグいけどそこまでうわっていう感じにもなんないとこはあるかなっていう、作品のテイストなのか、
だってこれ監督はこれウルトラマンとかやってた監督、
そうなんですよ、
うん、でしょ、
田口清隆さんってそろそろさっき言ってた夜名古屋映画事変とかでもちょっと一緒に
仕事
させてもらってて、ちょっとあそれこそ仮面ライダーガッチャードちょっと出させてもらった時に、
はいはいはい、
その時の仮面ライダーの2話の監督をやったのが田口さん、結構だから、まあ、平成の頃からやってるけどウルトラマン、
うん、
だから令和ウルトラマンといえばこの人みたいなところにはなってる人
で、アニメ
初めてアニメの前々からね、なんかちょっとアニメやることになったんですよみたいなのがちょっと聞いてて、でもそれがこれだったんだと思って、うん、だからパトレイバーの実写もやってんだよね、
田口
さんは、
うん、
だからちょっとその辺の神話性はある人なので、本当、うん、ちょっとこれはね、あのどうしても今ファンタジー系って埋もれちゃうじゃない、はい、いっぱいある
が、あるから、
うん、でもこれはちょっと見逃してる人がいたらちょっと見てほしいなと思いますね、
うん、もう 3,4 話ぐらいまで見ましたけど、
うん、
めっちゃいいっすよ、
毎回毎回ね、なんかこう来るかみたいのは、
ちょっと僕は メイドインアビス味もある。
ああ分かる分かる、うん、
そのちょっとやっぱ人が傷つく描写とかが、うん、でそこになんかちょっとの救いみたいなのがあったりとかもあって、うん、面白いですねこれ。
いやでもちょっとねこれは本当見てない人がいたらおすすめかなっていうので、
うん、
はい、まず、まあ、第1話の感想を上げさせていただきました。
はい、
はいはい、じゃあ次ドイッチューさん、
はい、バッドガール、
うん、怖そう、悪そうなアニメだ
ね。英語で、うん、バッドガールでしょ、
はい、バッドガール
BAD、
やっぱまあね、やっぱの東京リベンジャーズとかからやっぱちょっとヤンキーもみたいなのは、
う
ん、
そうですね、
うん、ちょっと増えつつあるし、
うん、
やっぱそういうのがやっぱ一枠はやっぱりこんだけアニメのがあれば増えてくるのかなと思って見ましたけれども、
うん、
憧れの風紀委員の先輩に振り向いてもらうために不良を演じるいい子ちゃんです
なんだその東京リベンジャーズの振りなんだなんだ
無遅刻無欠勤成績も優秀な女の子
名前何したっけ、
結城優
もう優等生の優、優しいの優、
優谷優でした
優谷優、
優谷優ちゃん、うん、もうめちゃめちゃ真面目な優谷優ちゃん、でも風紀委員のこの先輩がいるわけですよ、
うん、
まあ、どうにか振り向いてもらうためには、まあ、幼なじみの唯一の友達の、
うん、
ちょっとクールな女の子、
うん、
鈴風すず
名前がみんなさオセロみたいにな
ってる山本
山白黒白みたいな山本山
下から読んでも鈴風すずすずちゃんは結構なんか見た目が派手で、
うん、
だからちょっと風紀委員の先輩にその、何やったかな、水鳥、
うん、
水鳥
さん、
水鳥アトリという先輩に、う
ん、これもこれも
アトリ先輩になんかあなたちょっとみたいな声かけられてるのを見て、ゆうちゃんも、
うん、
私もちょっと不良っぽくすれば先輩が見てくれるんじゃないかということで、まあもう今日から俺はよろしく不良デビューしてやると、
うん、
で取った行動が、消しゴムを靴底に貼って厚底にして
ちょっと
ジャージを引っ張ってブカブカにして、
うん、
クリップをピアスに見立てるっていうボタンをして
それ不良か
まあまあ厚底、まあ、ギャルのイメージなんだね。
厚底ってそういうことだったっけ
なんか先輩にまあ一応言われるんですけど、
うん、
全部見抜かれて、
うん、
あこれ消しゴムね
すごすぎ
でなんかタトゥーシールみたいなのも貼ってるんですけど、うん、まあそれはちょっとまあ2人の秘密ねみたいな、
うん、
結構そのアトリ先輩もゆうちゃんのことを子犬みたいで可愛いみたいな感じで思って、うんうん、でなんかちょこちょこ声かけてくれるようになって、
うん、
でスズちゃんはスズちゃんでゆうちゃんのことがめっちゃ好きで、
うん、
割とちゃんとユリっぽい作品なんですよ ね、
うん、
すね、思ったよりも
すごく嫉妬してる感がありますよね。
そうそうそう、なんかもうこれ久々なんちゃうかなと思うけどエッチな妄想で鼻血吹き出すシーンがすごく多くてこのアニメしかもユリモノであんまなくないですかっていう、
うん、
なんか鼻血ブーってなんかすぐ先輩も先輩でちょっとおかしいんですよね。
そうちょっとねあの人は攻めの毛が強いよね。
なんかゆうちゃんに仲直り仲良くしたいからっつって首輪と犬耳買ってきて渡そうとすると
かそれはもうさそういうことじゃん。
いやもうそれはそういう妄想するでしょうよみたいな感じでなんかずっとふざけてる感じがすごく面白いですね、
はい、
なんかアイキャッチとかもあのキララジャンプの NG シーンがみたいななんかめっちゃ面白いなこれ
みたいな、
そうそうそう、パチンコの演出みたいな。いやなんか平和でいいっすね、
うん、
もう
でもなんかうわキララだなっていう感じしますよね、
う
ん、
そうですね、うん、
だってバッドガールっつったって、
はい、
ひらがな
だ、ひらがな
ですからね
公式サイトのメニューも全部ひらがなですストーリーキャラクターいやーかわいいっすね、
これはいいですよね
本当、はい、なんか ああキラだよなっていう感じがあって、
エンディングちょっとロック風なのちょっとバンバンアニメ見て、はいはい、バカバカしいけど
まあ一応バットです
から、ね、バットですから、
ね、バットガールですから、ね、
エンディングであれ流しちゃって騙せないよ本編見ちゃってんだ
みんな悪そうですよエンディング、そうそうそう
まあでもみんな可愛いしな、
そうなんですよ、うん、みんないいキャラで、
うん、スズのユリだけれども負けヒロイン感、
ね、うん、そうですね、うん、スズちゃん可愛いですね、
う
ん、
だもう対抗式割とバチバチですよね、
うんうん、あそっか、だからこう仲いいだけのキララじゃない感じある、
はい、
うん、みんな仲良しって感じじゃなくて、ちょっとその恋のさやあてみたいな見え隠れする、う
ん、でスズちゃんとやっぱアトリ先輩はなんか軽口叩けるから、
う
ん、それを見てまたゆうちゃんが知って
みたいな、そうそうそう、親密になってるみたいな感じで、うん、
でもあの勝手に家入ってくるくだりとか俺好きでしたけど、
ああ、ね、
勝手にもう家が隣、うん、隣でしたっけ、隣ですよね、あれ
隣です、隣です、
隣だからで幼馴染だから、うん、もう勝手に家入ってもうドアをもう開けて、うん、ガチャって開けるみたいな、うん、だからもう窓越しとかじゃなくて、う
ん、ね、もう窓越しでやり取りもしつつ勝手に入る
あの関係性羨ましいな、なのに負けヒロイン感っていう
ね、そうなんですよ、いやもうアトリ先輩がどんどんでも回を追うごとにおかしくなってるんです
よ、ね、いやあの人ちょっとあのクレイジーなとこありますね、
かくれんぼにならないんですってアトリ先輩隠れてたらオーラが出ちゃうから鬼ごっこしてもみんな捕まえてきてって来るんだってそれで悩んでるんだ
でそれであの見つけちゃう幼稚園児役堀江優衣だから、
そうそうだ、俺メモにマリアちゃん CV 堀江優衣って書いてある、マリアちゃんって誰だったっけ子供だ
あの子です、うん、
ADC アトリ様大好きクラブの
ADC
ゆうちゃんなんか名誉会員
みたいな、名誉顧問みたいな
選ばれて、
そうだよ、ね、保育園だか幼稚園手伝いに行った時、
そうそうそう、堀井優衣ですって幼稚園
に、面白いこのアニメ
まあそんな感じですか、
そうですね、
はい、
面白いです、
了解しました、はい、まあ来週以降もね、はい、いろんなアニメの感想を言っていきますが、通常ですとこれで次はエンディングなんですけれども、
はい、
今回やっぱ500回記念ということで
長くいきましょう、
ちょっと C パートもね、はい、やりたいということ で C パート何かというと、はい、これは3人で映画を見てきたのでその辺の話をしてみたいと思います、
C パートが一番長い、
小林さんちのメイドラゴン寂しがり屋の竜を語ろう、よ
ネタバレ全開、
はい、そうです、はい、もうネタバレ全開でいきますので、
はい、
まあ、まだね、見てないという方、もしネタバレがちょっと嫌だなと思う人がいたらですね、
はい、
ここで一旦ちょっと停止していただいて、
はい、
映画見てから、ここを聞いていただければと思うんですけど、
ぜひ、
はい、ということで、まあ、上映中ですよね、
そうですね、まあ1ヶ月ぐらい経ってるのか、
はい、
初めての
8月末ぐらいですもんね、
う
ん、
はい、
そうそうそう、
でちょっと3人で見てきて話そうじゃないかという感じだったんですけど、
まあ、おのおのね、はい、3人で一緒に見てきたって、そうデートしてきたわけじゃないです
か、そんなんじゃねえから
違うんだからね
古いなまあでもおのおのそれぞれ見てきましたけれども、はい、
うん、
どうでした、
まず、はい、オープニングあって嬉しかった、
ああなるほどね、
ちゃんと花さんでね、
う
ん、
そうそうそう、で、長いやつとかでもなく、ほら映画のオープニング、アニメのオープニングって結構本編の映像を流しながら、うん、ちょっと後ろに薄くかかってるみたいな感じあったりしますけど、うん、がっつりオープニング用の1分半の映像を作って、ね、
うん、映画であれって珍しいよ、
そう、あれでうわすげえ、なんか俺なんかあれで、あれで俺泣いちゃって、
あってから
あの、ね、
なんか
メイドラゴン来たってなった、
そうなんかメロディーラインもね、なんかね泣くメロディーなんですよあれ、あれずるいな、あれ良かったで、なんか後々まあちょっとネタバレになるんですけど、うん、あれほらそのドラゴンたちがその人間の姿でちょっと踊ってて、
はい、
ちょっとその後になんか竜の姿みたいなのになるじゃないですか、うんうんうん、あれでルコーさんだけ逆の方向を向いてるらしいんです、うん、
防寒勢、
そうみんな左向いてるけどルコアさんだけこうグネーって曲がって右向いてるってらしいんですよ。これ YouTube のあのなんかオープニング映像のコメント見て書いてあって、うわ本当だと思って、多分そういうことなんだろうなって。
なるほどね。
でももう本当映画としては最高でしたけどね。
俺めっちゃ良かったな本当、
うん、メグラムって日常的なパートの良さと、うん、あとやっぱこう合間合間で来るシリアスなとこがあって、はいはい、うん、結構7さんくらいの7シリアス
シリアスでしたね、うん、ちょっとやっぱそのいつか別れが来るだろうというか価値観が違う切なさみたいな、
うんうん、
まあ要はカンナのお父さんが来て、うん、でもともとはまあちょっと捨てられたというか、
まあ追放されてこっちに来ましたからね、
うん、っていうね、その一番最初のカンナが来た時の話がここに繋がってきてっていう、う
んうん、でも結構そのまあ要はざっくり言うと親子の話でもあるわけだけども、うんうんうん、なんかすごくメッセージ性とかもちょっと
めっちゃ
感じられるようなところもあったし、
そのドラゴンだからその子供親子というものが何なのかが分からない、
うん、そもそもがそのお父さんの名前はなんだっけ、
キンムカムイ、
はい、キムンカムイ、
タチキカムイね、
はい、
がもうそもそもそういう感じで、
なんか2期でもそんな話はしてたんですよね、うん、ファフニールさんかなんかがなんか人間とは価値観が違うぞみたいなのはもうすでにもともとある話なんですよね、うんうん、
それを小林さんは、うん、そう家迎えるためにそうじゃないんだよっていうのをみんなに言ってきた人ですね、うん、小林さんが、
うん、
でもそのテレビでやっぱ2期を経てるわけじゃないですか、
はい、
もともとはトールだってその感覚だったわけじゃないですか、
うんうんうん、
それがやっぱりこう、もう本当アニメでいうと1期2期があって、
はい、
それぞれのドラゴンが人間とこう接することで、
うん、
ちょっとこう考えというか感化されたというか、
うん、
それがやっぱ、まあ、歴史を感じる作りにはなってたかなっていうのがあります、
ね、トールもそのお父さんの終焉亭との話が2期であってっていうのもありましたしね、
うんうん、だからやっぱファフニールさんとか、
うんうん、
それこそルコアさんも、
はい、
ルコアさんはだから防寒勢だから、は
い、だからそうあの争いになろうと なり始めたのを感じたら姿を消すっていう、う
ん、だってそれまでずっとドラ焼きとか食ってたんですよ小林さんと二人で、
うん、
で気配キムンカムイの気配感じて、あちょっと僕用事思い出したよってそっから出てないですからね、
うんうん、
そう
それがすげえな、
あそこまで。
でも最後に、
うん、あれ俺めっちゃ良かった、
いやかっこよかった、
かっこよかった、
ちょっとルコアさん評価かなりまた上がりましたけどね。
てかこれマジで全員ホントかっこよかった、
分かる分かる分かる、
みんなにね見せ場
ちゃんとあった、
う
ん、
ありましたよね、
ちゃんとバトルシーンみんなにあったし、ね、うん、みんな本当、俺もやっぱイルルが好きだから、
うんうん、
だ声優さん変わったんですね。
そうですね、
イルルの声優が、
はい、
でも全然良かったな、
うん、違和感なかった
っすね、はい、かっこよかったイルル、俺マジでイルルちょっと負けんのかって一瞬思ったけど、でもちゃんとまあ
でもあのこっちに戻ってきた時の、
うん、
深爪しちゃったみたいな、ね、あれ良かった
ですね、あれがいい、
人間の戻った時、
そうそうそうそう、
あこのぐらいの感じなんだっていうでもやっぱり体が落ち着いてるからその戦いにはいけないから部屋を守っているっていう、
だから単純に構成もバランスが良くてその戦いも、
うんうん、
だからまずそのイルルが単独で向こうの世界行って、はい、うんうん、で必ず戻ってきて、で終盤でファフニールさんと、
エルマが、
そう、まあ、ちゃんとここは俺たちが仕留めるから先に行ってみたいな感じで小林さんを押し出すっていうか、うん、あれ小林さんを通るか、
通る、
まあ通るに乗って小林さんも行くみたいな感じですね、
うん、いやでも本当よかった、
みんなかっこよかった、
あとやっぱ才川さんが、
才川さんは結構重要でしたね、うん、
重要でしたね、
結構ドラゴンはやっぱ大人なのよ、
はい、
うんうん、こう思うところはあれ、うん、ちゃんと大人の対応するんだけど、うん、やっぱちゃんと子供してくれたのが才川さん、
う
ん
う
ん、
そうだね、だ小林さんみたいに悩むんじゃなくて、うん、やっぱわがまま通すみたいな、
うん、
もう別れって言われても走って絶対動いて、うん、絶対離れないっていう、
でも本当カンナと才川さんの友情は本物なんだなってちょっと思いました
ね。めっちゃ良かったです ね、
あれ本当になんかカンナが、はい、本当にその変な話金を騙し取ろうと思えばもう取れる関係じゃないですか。それ俺もうなんかギャグでそういう関係なんだと思ってたから、
うん、それはもう今までもずっとそうです、うん、
だからあこんなにその関係性強い結びつきあるんだと思って、うんうん、それも良かったです、ね、なんか最後の最後はなんか才川さんだった感じもあって、うんうん、そうね、うん、ニコちゃんだった気がして、
でも才川がいるから帰ってきた感もあったんだろうな。
それはあるかもな、うん、多分なんかこうカンナの中でも、うん、才川さんがいなかったら、うん、やっぱ残ったような感じはあるじゃない、うん、みんな寂しいのは分かるけれども、うん、みんな大人だから分かってくれるみたいな、はいはい、うん、才川は多分、うん、ずっと悲しむっていうようなところが、
だからやっぱ最後のあのシーン、カンナがもう帰ってこないよっていう時は、うん、大人はみんなちょっと納得して、うん、だから才川さんをなんとか慰めようみたいにしてたけど、うん、ってどこに帰ってくるっていうところでしょうね、
うん
うん、でもやっぱ映画としての構成がもう大長編のドラえもんみたいで、
ああなるほどなるほど、分かる分かる、
あの、うんうんうん、このアイテム聞いてくんのねっていうのが、うん、あれやっぱドラえもん世代には気持ちいいですよね、
うんうん、そうですね、
うん、録音機器とか、
はい、か
ちゃんと使ってくれたなって思って、うん、よ嬉しかったです、
ね、レコーダーとスマホと、
スマホ、うん、あのなんか子供用スマホみたいな、
はいはいはい、
あとその小林さんがその魔術をなんか勉強というか、うん、
はいはい、
あのやろうとしてるみたいなのもこうやって使うっていうのと、うん、これも小林さんにしか使えないもう技だっていうのとか、
う
ん、
ほらあの技を使うともう魔法を使えなくなる
みたいな、
でもほんまにもう潜在能力全てをその一撃にかけたっていう、
でも小林さんはそんなの使えなくてもいいから関係ないっていうのがこんな聞き方するんだ、すげえと思って、
あと小林さんが言ったあのなんか親になれると思ってたけど自分ではそうではなくて、うん、親に代わりになれる友達、
はい、
カンナに対して、うんうんうん、あそこはなんかね
友達って言ってましたね、
すごくいいセリフだなと、うん、
最初にカンナが来た時のカンナの説得シーンが友達じゃなくて一緒にいようや、
あー
そっか、
そうだからパンフでもあるんですけど、うん、カンナちゃん友達になろうなんて言わないよ、うん、一緒にいようそんだけ、
うん、
うん、でなんかそのイルルの時はなんか私に騙されてみないみたいな感じで、うん、割とそういう感じで誘うじゃないですか、うん、それで今回、うん、あいつのことをどう思ってるんだって言ったら友達かなって言ったのが、ちょっとまた見返してからもう一回見なきゃね、
確かにそうかも、だから小林さんの中でもちょっといろいろやっぱ変わってるんだろうなって、
うん
うん、でも俺その最初そのあのキムカミが来てやるかやったり会った後に、うん、あの小林さんとそのカナちゃんが、うん、まあちょっと怒りながら手紙書く、
うん、はいはいはい、
あそこでちゃんと小林さんが、うん、あのクソ親父とか、うんうん、あのネグレクトのダメ親父みたいなこと言っていて、うんうん、なんかドラゴンだ見てるこっちはドラゴンだからなんとなくそんな感じなのかなってなりがちなところを、うん、小林さんがそれで言い切ってくれたのが、うん、なんか良かったなと思って、うん、あちゃんと それはそれでちゃんとあるのねとか、
なんかちゃんと人間の視点で見てるか、
うんうん、あそこもっとカンナがへこんでたらどうしようと思ったけど、うん、あれはないあれはない、うん、
って言ってね、で手紙書くというかレスバーとか言ってる、うん、
かわいい、
でそれで帰ってきたのも実はそのお父さん本人じゃないやつが返されてたっていうのもなんか分かってるっていうのもなんか良かったな、
うんうん、でもまあ黒幕がアーザードっていう、はいはい、まあ、魔法使いですから、うん、魔術師、
うんうん、
だけれどもまたここにも背景持たすじゃない、
そうですね、
俺あそこ一番グッときたかも、うんうん、最後の最後の
最後のあの魂の叫びみたいなのが、うん、なんかこいつを責めることはできへんなってちょっと思っちゃったな、
うん、そうなんですよね、あそこ、あでも島崎さんやっぱすごかったな、
うん、
うん、すごくもう訴えかけるような、
はい、
演技だったな。
そうそう、でそのアーザードに、そうだ、ルコアさんが君は間違っていない、だからこの結果も間違いじゃない、
うん、
っていうのもなんかそうなんだろうなとも思うし、
まあ、なぜ殺さなかったみたいなこと
みたいな、そうそうそうそう、
ね、
うん、それがもうそのルコアさんもかっこいいし、それ言われた後のそのアーザードももう嫌いになりきれない、うんうん、感じがあって、
そもそもがその妹を竜に、まあ、殺された結果になるわけなんですけれども、うん、でそれがあって、竜同士を戦わせて、うん、騙して戦わせてっていうのをずっとやってきた、
はい、昭和勢と混沌勢をどっちも騙して、
うん、竜がやられれば俺は何でもいい、うん、だから争わせることが好きなやつ、
うん、
今までずっとやってきた通り、竜はちょろいんですよね、
う
ん、だから
そ, う
それがあのちゃんと改めて説明してくれた感じ
ですね、
そうそう、
だからあの今まで の, そのじゃあ例えばトールが最初はだったけれども、うん、だんだん変わってきたみたいなの、うん、そっかピュアだから接する人間が、
うん、
小林さんなり、
滝谷
滝谷くんだったりすることで、うん、あ、彼女たちも
みんなそうなんですよね、うん、
やっぱ接する人との関係性で、まあ、ピュアな人は変わるんだっていう、うん、それもちょっとメッセージ性あるような気がするんです、うん、
そ
う
そう、いい人に、ね、巡り合えたらそっちに行くし、悪いやつに巡り合っちゃったらそっちに行くよっていう感じの、なんかすごい、ね、そのメッセージ性はね、本当感じました ね
竜の価値観ってやつですよね、うん、だから
ちゃんとなんか現代社会を描いてるような、
うん、なんかいろんな本当に今のなんかリアルに通ずるところちょっとある気もしちゃって、うん、勝手に、
あとやっぱトールは終始かっこいいし可愛かった、
うん、
やっぱ主人公やなと思った、
うん、最後の最後にさ嫉妬するじゃん小林さん、
うん、
小林、私だったら助けに来てくれますか、
あれ俺あの落ちずりふだ、うん、もう一度聞くためだけにもう一回金払ってみると、
いやあの
あそこはね
俺あの大喜利めっちゃむずくないですか、
うん、
あれこれいい風に落としてください大喜利、
あれちゃんと伏線回収してんの美しすぎるでしょ、
すげえなあれ
回収してるし、小林さんがまあ言っちゃうと有給を取るっていうのは、
うんうん、有給取るよっていう、う
ん、小林さんの中でも最大限の、
うん、
だってあの人なかなか有給取らない人だった
から、最初の振りがね、
う
ん、一番冒頭がそういう有給は、有給取って温泉でも行きましょうよ、
う
ん、大事な有給をそんなもんに使えるかって、
う
ん
う
ん、
大事な有給をっていう、うん、
振っといてから、
いや
マジであれ本当に、うん、えぐかったマジで、あのセリフは、
あれもう数秒終わったら通るあの小林さんに抱きついてキャーみたいな感じで、
あそこも結構間溜めてましたもんね、
そうなんですよ、
で俺もう何言うんだ何言うんだ、
そうそう
間がね結構あったんですよ俺、
おめ有給なんてもう忘れてるし、
そうそうそう、
な昨日聞いたことやったら何て言うやろなって思ってたらはるかに超えてきたから、
もっと普通のことを言うのかと思ってた、何、うん、か、うん、
でそこからのあとスタッフロール の,、うん、あの最後の要は C パートみたいなやつの、
はいはいは
い、でカッコ伏線になってんだみたいなのもあったし、
あのテレビでちょっとやってたもんね、はいはい、中盤
俺カッコの企みをあんなにいい風に言った作品俺初めて見て、
割と悪い風に使われるじゃない
です
か、企みって言葉がさ、
ね、
今ちょっと言葉としてはそっち側じゃない、
うん、
あれはであのパンフのさ、
はいはい、冒頭にね
石原さんのにもあったけれども、
はい、
あ意外と格好のその企みってそういうことなんだみたいな、
うんうん、
ね、
うん、
自分で卵を温めることができない、
そうそう、うん、だからっていう、あらあの最後もで小林さんが私もそう思うって言ったのもすごい綺麗だったし、
まあ、でももう今日はにはすごいな
って、いや本当にやっぱバトルシーンもかっこよかったし、
かっこよかった、
もうまず俺最初のそのなんかキムンカメが立ち上がった時にもうトールがガシって止めて、
あ小林さんの部屋の中
で、小林さんの部屋の中で暴れる時に何のつもりだキムンカメみたいな、うん、 あのやっぱ短歌切る通る俺めっちゃ好きなんですよね、やっぱかっこいい。
でちゃんとあの横の部屋の人とかも忘れてないよっていう、
ね、そうそうそうそう、ちゃんとみんな出たしね、
ちゃんと正直俺妖精忘れてた
俺も妖精忘れてた
でも妖精いいところ
いいや
あそこのシリアスなバトルパートの、うん、もう唯一 の, そのコメディーリリーフをずっとやってたじゃないですか、うんうんうん、はいはい、あれよかったな。
いやだからやっぱオールスターですよね、うんうん、本当に
そう。だからセリフなかったとしてもちょっと映るだけとかもね、うん、あったりしたじゃないですか、う
ん、あれもよかったな。でもそれで言うとね、やっぱりそのエンドロール見ててね、うん、はい、シリーズ監督に
竹本さんの
名前が、ね、まあ、以前からもうあったけれども、ね、やっぱあそこ来た時やっぱグッと来た
な。あれ泣いちゃうな、あれは泣いちゃうわ、うん、
やっぱどうしても今後京アニ作品で見るときにそこっていうのはずっとあるじゃない、う
ん、頭にね、
う
ん、ありますね。
そうですね。
だからまあでもああいう形でやっぱこう思い出させてくれる、忘れないっていうようなのはやっぱ重要だなと思うし、
うん、
あのエンディング の, あの左下のあのあのキャラクター
たちの走ってるやつ、
そう、最初ぬいぐるみ出てきて、それはその後カンナができて、うん、その後ろから
キムカムイ、
キムカムイが出てきてって、うん、あれなんかこうなったんだとか、ね、う
ん、なんか割とやっぱ、まあ、スタッフロールの方を見てたんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
映像の方もなんかあの吹き飛んだやつ見てドラゴンたちがびっくりしてるみたいな、うん、ちょっとコミカルで可愛かったんですけど、うん、どっちもじっくりもう一回見たいな。
でももう一回見た、あのやっぱあと本当にドラゴンが調和勢とトントン勢が、はい、その合戦みたく並ぶと
こ、あれ本当やっぱめちゃめちゃかっこよかったです
ね、うん、俺フェリキタスの声が小林さんだっての、俺パンフいるまで気づかなかった。
小林さん上手でしたね。
小林さん、小林さんっていうと
本当の小林さんちのメイドラゴン、
うん、やっぱすごい人は何でもできんなと思ったけど、でもちろんエンディングをね、うん、歌ってるのは知ってたし、うん、エンディング
も良かったですね。
エンドロールでフェリキタスの声見逃してて、うん、家帰ってパンフ見て、あ、そうだったんだと思って、
エンディングテーマもだから、ね、あのだから本編でその本編ではその直接的なそのトールもその好きっていう言葉を使ってなかったりとか、うんうんうんうん、直接的な言葉言ってなかった部分をストレートに、
うん、
愛っていう言葉を使ってる曲っていうのは、うん、ここにストレートに来るんだとか、
たまにねあの特殊エンドであのラブチューペロペロ小林さんみたいな曲ね。二期かなんかで、ね、
うん、ありました。どこだっけな。それこそ最初に小林さんと環奈ちゃんが手つないで帰ろうとしたあたり。
うん
うん、でのお父さんがちょっとなんか動いたシーンあたりでね、だから周りも映画館ね、
うん、
まあ、静かなんですよ、
うん、
その中で俺だけうむみたいな声しちゃってやばいと思ってお
えつが
そう、そう、あの我慢しようと思ってめっちゃ変な音出ちゃって
我慢した
声で、ね、音ね、うん、
あとまだがっつり泣くシーンでもない準備段階のところで、うん、なんかいろいろ察しちゃって、
うん、
だからやばいフライングしちゃったと思ってもうちょっとその後の
お笑いライブで先に笑う客みたいな
だからもうちょっとその後になんかあるシーンあるんだろうなとか思いつつ、
うん、
であとあとそのカンナちゃんのあのシーンあるじゃないですか、その抱きついてのシーンも、うん、あそこだったら紛れたのにな
やっぱ割とメイドラゴンってちょっとほわんとしたあったかい絵の感じなんですけど、やっぱ結構そのテレビの時もそうですけど、涙を流すシーンの目の感じとかにすっげえ気合い入ってる感じがあって、やっぱまあカンナの最後の寂しかった寂しかったわ、あれはちょっとたまらんかったな。
やっぱ表情に乏しい子じゃない、カンナちゃん、
はい、
テレビで見てるよりも本当感情が全部出てた
印象
がありましたね。
長縄さんの芝居エグかったな。
だってこれもうあの出演の順番がもうカンナが一番上に来た、
う
ん、
ね、
主役なんですよ、
ね、主役ですからね。
だから小林さんとかドールはなんかそのサポーターみたいな感じの、
うん、
でも小林さん改めて ちょっと惚れ直すというか、
かっこよすぎ
て、かっこよかった。
何なんだろうこの人、本当仕事もできるし、うん、超イケメンだわ。
ねえ、本当イケメン、
うん、服のセンスも言葉のセンスも
自由人
もう一個ありましたよね、
自由人と何だったっけ、
何でしたっけあれ、
サバ探せ、サバ探せあるぞ多分どっか
にあれよかったな、
T シャツのセンスね、
はい、やっぱりああいうなんか変な言葉のセンスのキャラ好きっていうのがやっぱり、ね、
エルマが持ってるあの買い物袋、甘いマートって書いて
ある。いい加減しろよ。
甘いもんばっか食って
くる。で T シャツに OEC。
いい加減にしろ。
OIC なんだけど明らかに。
あ、でもこのパンフの中にある、
はい、
ギャラリー。はい、ティザービジュアル一番最初のやっぱこれ、
うん、
いいね、
あのティザーね、
カンナが手引かれてて影で涙流してるやつとか、うん、あでもほんでちょっと近々もう一回見たいな。
たまたまね一期はこの間見返して、
うん、
二期まだなんでちょっと二期見返しますわ。
この今期も数が多い中で
そういう人間なんですよ僕は、やっちゃうんすよ、うん、
でも確かにちょっと一期二期見てもう一回見たい。
そうですよね。
なんかカンナがなんか最後頭撫でてほしいみたいな、なんか最初、
うん、
最初の部分で言ってたので、
うん、
ただキムカミがその泣いてるカンナをなんかこうこわごわとちょっと支えはするけど、
うんうんうん、
頭撫でてはないんですよね。頭撫でてたのは小林さんなんですよね。
あ
とか
でもだから。
その一個一個になんかいろいろ意味あるんだろうなとか、うん、
キムンカムイも親になりたてみたいなところがあるから、まだ全部は見せてない、
あの恐る恐るの感じ、
そうそうそう、
これが合ってんのかなみたいなことでしょうね、うん、カンナが求めてることが本当に理解できないわけだから。
でも手紙やり取りしてた段階で、
うん、
あのアーザートが、
はい、
あの違う手紙最後送ってたりしてたけど、はい、だから最後に送った手紙って多分画面上には出てきてないよね、どんなことを書いてたかって、
うんうん、
であそことかはちょっと興味あるけどね、どこまで、で徐々に寄り添ってはきてたわけじゃん、寄り添ってたっていうか、はい、ちょっと感覚が変わってきてたところが、だから多分手紙は楽しかったんでしょ、
うんうん、ちょっとねそれなりには、
うん、だから最後の方とかどういう手紙を書いてたのかとかちょっと興味はありますけどね、うん、いやでも面白い、ちょっと本当にもう一回見し、実際原作まだ続いてるわけですよね、
そうですね、
これがなんかアニメを書き下ろしなくても本当に原作の中にある一個の話みたいですよね、
うん、今後もだから全然まだ
続きも
あるわけでしょ、ね、うん、カンナのでかい話はまあ一つ区切りはつきましたけれども、
そう、俺らのまずその時間があるからその、
うん、
人間の方、その寿命が短い方にいっとけっていう送り出し方も、ね、うん、なんかいいな、
うん、
ドラゴンとしての送り出し方やったし、
うん、たまには遊びに来い、俺も行くから、
うん、
親子じゃん、
うん、
あそこ
は本当でも次のアニメ始まったら普通に人間界来て一緒にまた酒飲んでほしいけどな、うん、小林さんと、
そうね、改めてね、う
ん、そもそも出会いはそんな悪い出会いじゃなかったもんね、はい、小林さんと
酒の趣味は合うのに話は
合わない、うん、話合わないみたいなってて、うん、あ、なんかでもテレビも見たいテレビ3期、
ね、いや本当そうですね、
うん、
翔太くんが飲み物を持ってきた時、
うん、
偉いって思って
で大人の話だろうからってすぐ退散するところ
あ
るもんね、
あの子はすごいあの盛しい子ですから
そうあとそうで、それでそう専務が意外と
活躍する、専務がね、
うん、
だから一瞬忘れてたもんな、はい、専務がそういう、
忘れてました忘れてました、
翔太
君
が魔法使いのことやってるから、そうお父さんもそうだっていう、う
ん、あとあれなんですよね、その才川家 の, そのメイドさん役だった、うん、その後藤優子さんがアナウンサー役で、
あ
あ、テレビナレーション
金役
な、な、いやだからそのメイドさんは出てきてないから、
う
ん、
ジョージに出てない、
絵はね、絵は
絵はそうそうそう、うん、
声は多分出してないか
もしれない、うん、そのナレーションとして出てたっていうのも、うん、
そっかそっか、
だから結構もう誰もうみんなちゃんと出したいっていうのがあったんだろうなとかもなんかいろいろ考えちゃう、
ね、そういうとこあります
ね、ありますね、
特に劇場版とかになったら、うん、うん、だから今後ね、もしテレビ3期をやるとしましょう、
はい、
でフェリキタスがテレビに登場するとしましょう、
お
う、俺小林幸子さんだったら普通にテレビも出てくれるような気してるんだけど、どうかな、
おお、
まあ出るでしょう、
あの人のフットワークの軽さとこのノリの良さみたいな、
うん、
うん、どうするレギュラー毎週ー毎週出てんの、
それはまあ人間バージョンによりますわもうごっつい衣装のドラゴンになるかもしれないけど、
ね、この竜の姿のまんまのこのそうそうドレスというか、
だこれなんかでかいスカートってことでしょ、このフェリキタスも、
うん、多分そういうことです
ね。
あれ小林さんでもずっと紅白出てないん
です。出てないです。
そうか。はい、だからこれで復帰とかねえかな紅白。いやでも本当ちょっとね、あのまあ見てない人はここを聞いてるかどうかわかんないですけども、
まあこれから行くがもしいるなら、うん、アニメ見返してから行ってもいいな、
ね、
うん。
全然全然いいですね。
その方が多分楽しめると思いますね。うん、まあこれだけでも全然いけますけど。
うん、まあでもだからまあ今鬼滅はもうものすごい人気になってんじゃん、
はい、
うん、でも小林さんちのメイドラゴンももうちょっとこう目を向けてほしいですよね、
うん、
うん、
いや本当面白かったです、
いい映画だ、
はい、
はい、てな感じでしょうか、
はい、
はいはい、ということで、500回記念の C パートは映画小林さんちのメイドラゴン寂しがり屋の竜を3人で語ってみました、ぜひみんな見に行ってください、エンディングです、
はい、
じゃあ通常の、感想を読んでいきましょう、
はい、
こちらまず X から読んでいきます、サイレントウィッチの総監督金崎高臣さんはこのそばやプリコネの監督もされているので魔法の特殊効果やコミカルな表情に共通点があるように感じられます、
なるほど、
今期のアニメでワクワクしながら視聴しているものの一つですと、
うん、
うん、先週話したんですよね、
そう
先週でした
ね、はい、
はい、確かに、
さあそしてこちらも懐かしい話、花丸幼稚園、私が若干絡ませていただ
き
ます、放送15周年記念で主題歌キャラソンのサブスク解禁と YouTube の期間限定公開をするみたいですよと、あであればちょっともし最終話の一つ前も YouTube 上がってるとしたら今はなきペーパービューの漫才がうっすら聞けるかもしれないですね、うん、はい、ぜひぜひ皆さん見てみてください、さあこちら奇声2期3話まで見た、
はい、
原作以上に天音くんが可愛すぎて心の中の三平さんが騒ぎ出すみんなもう心に三平三平を飼い始めて
持ってる
持ってるんです
、ね、村瀬歩案件と書いていただきました、
はい、
これは三平さんが鼻息を荒くして紹介しますわ鍵かっこでこれもまた村瀬歩案件なんですよ
っていうね
案件って何なの俺らが言い出したこともあるけど あとメールフォーム、園原ひなた君、ちょっとだけ愛が思い立った のビジュアルを確認して逸材はいると言った時の三平さんまるで天国の矢沢に話しかける安西監督みたいでしたなるほど、
あれね原作がねちなみにがっつりのエロ同人なんで、
ああなるほど、
はい、
なるほど、
ね、オリジナルのエロ同人なんで、
はい、あじゃあひなた君も
はいちゃんと
がっつり
ちゃんと、はい、
やられる方やる方
やられる方やる方と言われると、
うん
まあね、500回記念ですからさあそしてメールフォームアニメ実況の、ね、感想も結構来てます、電波女と青春男のリクエストをさせていただいたものです、皆さんとの実況とても楽しかったです、
うん、
1話目から視聴者をふるいにかける強烈な個性を持つ本作ですがその分熱狂的なファンを生み出す魅力も持ち合わせています、
うん、
初見の方はとりあえず第3話まで見てほしいです、 改めまして今回は私のリクエストに答えてくださり本当にありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございます。
はい、リクエスト、ね、本当リクエストはあのこの方に限らず、はい、どんどん送っていただければ極力反映いたします。
はい、
はい、よろしくお願いします。結構ねあの劇場版のもちょこちょこ届いてるんで、はいはいはい、ちょっと折り見て劇場版もやりたいかなとは思ってるんですけども、はい、あと、こちらもメールフォーム「電波女と青春男」アニメ実況を機に久しぶりに見ましたと、
うん、
懐かしい気持ちになってとても楽しかったです。ちなみにこれは余談ですが、エンディング曲のルルはアイドルマスターシンデレラガールの、双葉アンズ、渋井五十嵐宏美さんによる、はいはいはい、カバーバージョンが出ていたりします。
ありますあります。
アンズのキャラが曲の雰囲気に合っていてこちらのバージョンもすごくいいです。聴ける機会があれば聴いてみてください。
そうだそうだったそうだった、カバーしてるんだ、
うん、情報もありがとうございます。そしてこちらもメールフォーム、実況動画内で、三平さんが主人公の誠が都会から田舎に引っ越してきたというふうにおっしゃっていましたが誠は田舎から都会、名古屋にやってきたというのが正しいですと、うん、同じ作者の足立と島村が、同じ世界の岐阜を舞台にしていて微妙に話がつながっていたりしますという、うん、ああなるほど、たまにやっぱ間違えちゃいますから指摘いただけるとありがたいですね。はい、はい、そしてね珍しくメルコネの感想も届いてます。
お
メールフォーム、メルコネ、20歳の二次採用の回を見ましたと、
はい、
あ、はい、
三平さんのゲーム機の話、あのコカ・コーラの検証で当たったやつを初めてやったみたいな、はい、いとこんちでみたいなは初耳でした。ゲーム系の話はヘルツでは個人的にあまり聞かないせいだからかもしれません、うん、そこで皆さんもゲームに関するお話をもっと聞きたいなと思いました。メルコネ二次採用の企画でやってみると、かはいかがでしょうかという。
年一でも喋んないですもんね、うん、ゲームって
僕がちょこちょこ喋るぐらいですね。
そうそうそうそう、
あでもちょっとこれ次の収録間に合うかどうか分かんないですけど、はい、メルニジのプロデューサーにもこんなメール届いてましたってちょっと送ってみましょうか、一意見として。うん、もしかするとちょっとなんかゲーム企画とかメルニジの方でもやれるかもしれないです。
昔メルニジのゲームの話はちょっとありましたけど、
ね、初めて買ったゲームはみたいなとかね、うん、はい、しましたけど、
ゲームやる時間ってもう俺トゥーハート、
あ、はいはい、
全然ちょっとしかやれてないもん。
え、
まだマルチに出会えてないが
俺あの楽しみにしてるエロゲの発売日、うん、バイトとか仕事とか全く入れなくて丸一日空けてやります。
それは必要だよね。
なぜなら
そうだ
エロゲーだからちゃんと抜きたいから
まあ500回ですからこういうことをね、はい、言っていかないということで、はい、でもちょっとねトゥーハートもやりたいと思ってますんで、はい、皆さん本当、通常メールの方もありがとうございました。さあでは告知ですね、冒頭でも言いましたが8月10日の日曜24時からオールナイト生配信がございます。ちょっと遅れておりましたがアンケートの方も、もう募集してるか間もなく募集するか始まりますと思いますんで皆さんぜひぜひ、8月10日に備えてよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして二次祭出張ライブ受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回月額550円、生配信の過去アーカイブも全て視聴可能なのでこちらの方もご登録よろしくお願いいたします。リクエストも随時受付中です。
待ってます。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。基本的には各週金曜20時更新となっておりますので、こちらの方も、ぜひぜひ、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。そしてこの、ラジオヘルツでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら番組を聞いての感想オタク話だと本当何でもいいんでつぶやいてください。
お願いします。
投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で、取り上げますが X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら二次元祭大社@ヤフー .co.jp まで送って ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで第500回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、OK です。ちょっとね今日はみんなそれぞれ理由があってあのちょっと飲みに行けないんでね、
はい、
ちょっと改めてまた
そうですね
500回
打ち上げ、
はい、
やりましょう。
ちょっとやりましょう、
はい、
この間のアニメ実況はも飲みましたよ。
あれは違うでしょ。
あれは違う、
あれ違う、
うん、
あれはなんだかよく分かんない
、前狩りとかじゃなかった
です
か。
あ違う違う違う違う、
あれ
前夜祭、うん、
前夜祭、
打ち上げ前夜祭、
はい、で
次本番
オールナイトの生配信の飲みはこれし
はあれ仕事、
仕事、あれ仕事、
仕事、あれ仕事、
仕事、
あれビジネス飲酒、
ビジネスでそれと別に飲み行く、う
ん、もちろん。
あでもアニメ実況の打ち上げもね最近してないからちょっとスタッフさんと
それもやりましょう、
行かないとっていうのもあるから。
はい、
メルニジのスタッフさんとの打ち上げは、
うん、打ち上げ
として次は収録の後は、次の収録はちょっと開けてますんで
打ち上げあります
よ、はい、飲みすぎてんな
俺あの定期健診3ヶ月いっぺん行ってたけど、はい、あの体重5キロ増えてて、なんか数値上がったとか言われて本当グーの音も出なかった数値どころか体重が5キロ増えてたんで、
どうする、じゃあちゃんと飲み
行きましょう、じゃあ
有給取って。